FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは毎日新聞社静岡支局長の堂崎純子さんです。おはようございます。
おはようございます。
女性支局長として静岡では初のご就任、
はい、
いつからになりますか？
昨年の10月に静岡に参りました。
じゃあ半年以上がもう過ぎたというところです ね、はい、静岡の生活は慣れていらっしゃいますか？
だいぶ慣れました。
土地勘もつき始めてるのかしら？
そうですね、はい。なんか車を運転してる時に最初はカーナビに頼ってたんですけれども、はい、それだと道を覚えないということに気づき今は看板というかいろんな標識とかを見ながら半分迷いながら、はい、運転してなんとなく分かるような感じになりつつあります。
静岡、はい、運転大丈夫ですか？しやすいですか？
道が基本的にいいので、それは大丈夫です、そんなに荒い運転をする方もいらっしゃらないですし、はい、大丈夫かなと
その前は、静岡の前はどちらですか？
東京の本社におりました。はい、
本社にいらっしゃったら車はほとんど用なしだったんじゃないですか？
なので、昨年10月こちらに来るときに車を新たに購入して17年ぶりぐらいに再開したという、
はい、じゃあ最初はそういう意味でも運転ドキドキですね、
すごく緊張しますでも冷静に考えると、何かあった時はブレーキを確実に踏めばいい、信号を守ればいい、はい、交通標識をちゃんと守ればいいっていうことに気づいて、ちょっと気が楽になりました、
静岡車がありましたらあちこち行ける範囲、遊べる範囲も活動範囲も広くなりますもんね。
そうですね、はい、来てからは冬に向かったのであまりこの静岡市内で言えば奥静だとか、はいはい、あと御殿場の方とかはちょっと雪があってね、あると怖いので行ってないんですけど。
なるほど、避けたわけですねそれは
これからは大丈夫かなと思っております。
新聞社の支局長でいらっしゃいますから、
はい、
静岡県内のね情報にも詳しくていらっしゃると思うんですけども、ですから行き先もね、きっとチョイスはそういう情報を仕入れながらっていうことかなと今伺っていて思いましたが、実際その静岡支局長ってお話でしたが、その新聞社の支局長っていうのはどういうお仕事をなさるんですか？
はい、基本的に記事の取材は記者がやります、はい、そしてその記事原稿のチェックは次長がやります、私は何かあった時の責任取る人
重しですかね、
ですね、はい、最終的に選挙だったりした時は、はい、この人が絶対当選するとかっていうのは次長がまあもちろん判断はするんですけれども、私が OK というとちゃんと本社にこの人が当選しましたっていうのが行くっていうような感じの、まあ基本的に編集の最終責任者、静岡においての最終責任者ではあります。
なるほど。
あと、まあ、静岡は昔は東海地震って言われてましたけれども、はい、南海トラフの地震だとかがあったりした場合、支局員の安全を守るのが一番重要なのでっていうような、そういったその人事的な責任者でもあります。
はあ、そういう非常時の時の、新聞の役割っていうのは非常に大きいわけですから、その時のシフトであるとか動きであるとか、安全も含めて、そうすると計画を見直したり、あるいは訓練なさったりとかってこともしなきゃいけないわけですね。
そうですね、本当非常品、備蓄品、水だとか食料だとかも支局にちゃんとあるのかとか、期限切れてないかとか見ないといけないんです けど、うん、まあ 100% できてるかっていうとちょっと心もとない点もあるんですが、はいはい、まあそういったものも日々やってます。
もともと堂崎さんはそういう新聞関係のお仕事をしたかった。
もう年齢が分かっちゃうんですけれども、朝日新聞の本田勝一さんってもうお辞めになってますけれども、あのすごい有名な記者がいて、その人が書いたルポルタージュが小学校の頃の教科書、国語の教科書に載ってたんですね、はい、確か私が読んだ教科書っていうかは、北極に行った話だったと思うんですけれども、うんうんうん、それ読んで当時あの北極になんかそうそう行ける時代でもなく、新聞記者だったそういう僻地だとかに行けるのだと思い、はい、単純にそこからですね、スタートは、
はい、新聞記者を目指したっていうことなんですね、はい、
新聞記者になったらそんなところに行けるんだ、いろんな体験ができるに違いないと思った。
今ね他社の名前も出てきましたけれども、はい、そのじゃあ、どこの新聞社にしようっていう時の決め手は何だったんですか、
はい、ですね、新聞記者になりたかったので、うん、基本的に私は朝日新聞さんも受けましたし、読売新聞さんも受けましたし、うん、あの福岡が地元なので西日本新聞も受けました、うん、いろんな、それぐらいかな、でザ新聞社っていうのは、うん、でまあ、マスコミ関係の NHK だとかも受けましたけれども、最終的に合格したのが毎日新聞だけだったのでその選べるような贅沢なことはなかったです。
いやいや、受かったっていうだけでももうそれは大勢の方の憧れだと思いますけれども、
うん、ありがとうございます、
うん、毎日新聞っていうのは今こうしてずっと勤めてこられて、はい、どういう特徴のある新聞社ですか。
割と同業他社の方には自由でいいよねっていう風な感じで言われるんですけれども、まあ企業体として見ても結構緩いというか、自由なところはあるんだろうなとは思います、うん、一応今年の2月に150周年あの前身の新聞社から入れて、あの日本最古の現存する新聞社として150周年を迎えたんですけれども、
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、そういったこう古い会社っていうようなことはあんまりない
です、ね、あ、ガチガチにその伝統のみたいなことはない。
あんまないですね。なんで、まあ、そういう意味ではよその方のことを聞いてると割と恵まれてたかなみたいな感じは、
ね、
感じはします。あの実際単純にその私も30年あの毎日新聞社にいるので、はい、そこに合わせてしまっているのかもしれないので、本当にこれが正しい見方かどうかはわからないですけれども、自分が合わせてきたかもしれないから、
うん、まあ、そういうことをおっしゃるっていうところがやはりその新聞記者を目指していて、で新聞社にいらっしゃる方のあのものの見方なんだろうなって今聞きながら思いました。
そうですか。
決めつけることはあまりしないっていうのもあるんですかね。
まあそうですね、うん、あの新聞を書くというか新聞記事を書く、あの、うん、取材をするっていう時に自分ではまあこういう話なのかなってなんとなくは人間なので思うんですけれども、はい、うん、嘘全然違うじゃんっていうような場合の方がほぼほぼ多いので、うん、そういう意味では先入観を持たないとか決めつけないっていうことは大事なところではあるんでしょうねとは思います。
今ね SNS ですぐ炎上とか、うん、はい、あるいはそのいろんな情報がコロナに関してもあるいはウクライナ関係に関してもいろいろ出てくる、うん、
はい、
でその時に一体本当は何なのって悩ましいくらいにどちらのサイドからの声も聞こえてきて、
はい、
非常に難しいところにいますけど、うん、今のようなお話をちょっと頭に入れておくといいかもしれませんね。
あ、そうですね、うん、ありがとうございます、うんうん、
最終的にただ紙面として毎日新聞の名前のもとに、うん、自信を持ってお出しになってるわけですもんね。
あ、そうですね、そういう意味ではまあ看板を 背負ってるっていうところはやっぱりありますし、うん、その看板のおかげで取材させていただいてるっていうところもあるので、うんうんうん、まあ、そういうところはやっぱり謙虚にならないといけないところなんですよね、うんうん、きっとね、はい。
まあね、新聞お好きな方はもう何紙も取るなんていう方もいらっしゃってね、
はい、
読み比べしたりとかってこともありますけど、堂崎さんたちもやっぱり他社のものも全部お読みになったりするんですか？
ですね、一応支局に各紙あの配達というか購読しているので、やはり一応は目は通しますけれども、読むとなるとやはりすごい時間がかかるので、うんうん、でね、やっぱりこうちょっと気になったところとか、今静岡にいるのでリニアの話はこういうふうに書いてるなとか、熱海の土石流の原稿記事はこういうふうに書いてるなとかっていうようなのは読むようにはしてますけれども、う
ん、
はい。
静岡はそういう意味では堂崎さんがいらっしゃってからももうネタが渋滞するほどあるんじゃないですか
あ、そうですね、私が去年の10月に来てもうすぐ選挙が、うん、あの国政選挙があったので、参院の補選があって、であと衆院議員選挙があって、まあその後選挙の期間中のごたごたがあって、うん、コシヒカリ発言だとかなったとかがあってっていう感じで、でそのちょっと前にの7月に熱海の土石流があったので、うん、それはずっと今も、問題になってますし、熱海市の方では百条委員会とかが開かれてますから、うん、まあいろいろです ね、
そ、
ね、はい。
まあ、そんな堂崎さんを静岡市がどうやってお迎えしたかというと、降り立った瞬間に金木犀の香りがお迎えしたという、これが印象的だったそうですが、はい、この後はね、そんなことも含めてまた伺わせてください。
はい、はい。
FM ハイ日曜サロン、今日は毎日新聞社静岡支局長の堂崎純子さんにお話伺っています。堂崎さん、今アルデバランかかってますが、実は天文部の時期もあったとか。
はい、高校の3年間天文部にいました、う
ん、じゃあお空もよく見てた。
はい、それがですね、私が入った時なんか結構部の中がゴタゴタしててで夜観測しなくちゃいけないから、うん、女子高生だとか若い子がそんなちゃんとした顧問の先生がいなきゃダメとかって言って、うん、廃部の危機にあったりとかしてそれを跳ねのけで、観測会やろうと思って天体望遠鏡が入ってるこの大きい箱があるんですけど、はい、開けたら中にあるはずの望遠鏡がなかったっていうことがあり、どうしたの、なんでこの前まであったじゃんみたいな話で、そしてよくよく先輩に聞くと、あれなんか質屋に売ったって、はぁみたいな。
それだって部の備品ですよね。
備品です、備品です。思いっきりなんか
面白い学校
昔の学校ってひどいなと
でも先ほどもね、小学校の時にもすでに新聞記者の文章を読んで、新聞記者面白そうだなと思った。で今の高校の時にもお話聞いてると、そういうところでちょっとみんなでいろいろしながら活動してるっていうのを聞くと、やっぱりなんかこう分野魂みたいなものをもともとお持ちなんですか？
いやいや、よくわからないんですけれども、うちの母方の祖父が、朝日新聞の記者で行ったので、まあ昔から新聞っていうのはすごく身近にあって、親も新聞は絶対読むものだっていうような環境の中で育ったので、まあなんか文章とかそういったものは割と身近ではあったのかもしれません。
じゃあおじい様は喜ばれたんじゃないですか、はい、孫がまた記者を目指して新聞社に入って。
でうちの祖父は私が3歳ぐらいの時にも、
あ、そうだったんです
か、はい、なので多分全然そんなことは知らず、うん、でうちの母もやっぱり新聞記者って、今ジャーナリストだとかなんだとかって言ってすごくかっこいい、いい風に言われますけれども、昔は羽織頃って言って、もうヤクザ 茶の何文化版みたいな感じ、はい、
で言われている。もう一回何て言うんですって。
羽織ごろって羽織を着たごろつきみたいな、うん、だからすごいいいイメージではなかったんですよ。今でいう ブラックな感じ の、はい、雑誌だとかそういう風なイメージの方が強いっていうところもあったので、うん、実際そういう人たちはね、今の時代なので淘汰されてほとんどいらっしゃいませんけれども、うんうん、別に昔だったら結構それはありえたのかなとは思うんですが、要するに人の弱みを握りやすいような立場でもあったので、秘密を知ることができる、
うんうん、
はい、
そういうことなんですね、
うん、そうですね、
まあ、今は割と脚光が立って、うん、新聞記者すごいっていうイメージがありますけど、ちょっと全然それと違う、はい、
違う、そうですね、うん、スマホとかで、やっぱりマスゴミって言われてるような、
はい、今でもありますけどね、
でもあるって、あっちの悪い方のイメージももちろんあったので、うん、うちの母としては、うん、女の子にそんな仕事をさせようとはついほども思ってなかったようです。
あ、じゃあ心配なさってたでしょうね、ずっとね
そうですね、
でも大学もちゃんと、広島大学文学部、
はい、
もう書くことについて勉強なさった、
はい、ではなく文学部なんですけど、はい、私は史学科の歴史の史ですね、
はい、
史学科のその中でも異端であるとよく同級生には言われましたが、地理学というものの専攻、
文学部の中にあるんですか。
はい、はい、京都大学も確か文学部の中にある。
そうでしたか、
はい、経済学部にあるところもあるのかな。
そうか、学校によってちょっと違いますよね、今ね。
経済地理学みたいな感じのところは経済、
今ねその地政学っていう話も出てきたりとか、はい、地理っていろんなところに結びつきますもんね、
はい、そうですね。地政学も大学の時に集中講義で先生が別の大学から来られて、
あの
ちょっとやりましたね。今こんなに脚光を浴びるとは思っていませんでした。その頃その大学の先生も地政学っていろいろ難しいんだよねとかって
教えながら
教えながら、学問として難しいっていうんじゃなくて、いろいろ外野がうるさいという意味だったと思うんですけど、
それはどういうことですか。
要するに政治に関わるので、はい、純粋な学問としてはちょっとなんかいろいろやりにくかったんだろうなっていう想像はつきますが、どうだったのかな、うん、まだ私も二十歳そこそこぐらいの頃に先生が言われてた気持ちがどこまで理解できてるかは分かりません。今話すのとはまた違うかもしれない
でもそれは学んでよかったですね、
なんで何を先生がこう言われたかとか、その講義の内容ってほとんど覚えてないんですけれども、
覚えてない、
覚えてない、覚えてらっしゃるんですか。
さらっと聞いちゃったけど
皆さん覚えてらっしゃるんですか。
まあ、逐一は覚えてないですけどもね
でも先生がそうなかなかその学問分野として、純粋な学問分野としてなかなかいろいろ右とか左とかがあって難しいんだよみたいなことを言われてるのは覚えて出るっていうか、それが多分私の中で一番印象深かったことなんですが、
学問も変わってきましたし、ね、新聞紙面も相当変わったんじゃないですかね。
それは言えますね。
まあ、そういう中ででも星を見るロマンチックな女の子は、はいはい順調に分野の道を進み
で、
ちょっとこう時間ができた時っていうのはどんなことなさってるんですか。
ですね、昔っていうかつい最近までは家のマンションのベランダに、鉢をいっぱい並べて、バラを植えて楽しんでたんですけれども、
今ちょうどバラの時期じゃないですか。
そうですね、なんか島田のバラ農家公園とか行きたいとかと思って、
うん、清水港でフラワーショーがあったりとかね、
楽しみ、
バラ園もあったりしますから、
はい、
まあ、静岡そういうお花柿類も非常に、はい、生産出荷多いですから、
そうですね、
楽しんでいただけそうですけどね、
はい、
静岡育ちのバラをぜひ。
あ、そうですね、はい、先日はなんかガーベラ農家の方に取材
もすごいですよね、
静岡、浜松の方ですね、
はい、 じゃあそういう園芸を楽しんだりっていうのが今はできない、はい、何しましょうじゃあ
いやバジルさんがもう売られているようなのでバジルさんをちょっと買おうかなと思ってるんですけれども、そういう植物ってすごく複雑なんですよねよく見ると、うん、それに気づいたのは10年ぐらい前かな、うん、まあもともと好きだったんですけどある時趣味を持たないといけないと思って
義務のように
そう絵画教室に通ってで、デッサンを1年ぐらい習ってその後やっぱり絵といえば油絵よねとか思って、うんうん、絵筆を握ったのはいいんですけれども教室に行ってる時はちゃんと描いてたんですが、うん、今ちょっと私いっぱいいろいろ買ったんですけど筆とか、
画材をね
絵の具とか、うん、ちょっと宝の持ち腐れになりつつあるのがすごく悲しいです
じゃあその素材各素材が植物、
うん、そうですね、うん、私ひまわり好きなんですけれどもひまわり描こうと思って、うん、実は毎年夏にひまわりを買うんです、今ひまわりでも
いろいろ、
なんかいろんな色も違うし、うん、あの花びらの形とかも
ちょっ
と、
大きさもね、
違うので何種類か買っていざ描こうと思うんですけど、うん、ひまわりってこんなに複雑だな
よく見てるとねわかります
嘘でしょとか思うぐらい
ゴッホのようにはいかないって今年はじゃあちょっとチャレンジしてくださいよ。
そうですね、私ゴッホになるって思ってひまわり買ったんですけど描けないんです
今年はぜひ静岡の夏を上手に過ごしていただくためにも描いてみてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は毎日新聞社静岡支局長堂崎純子さんにお話を伺ってきました。堂崎さん、楽しいお話聞かせていただいたところではあるんですが、この今デジタルの世の中というふうにどんどん移り変わっていって紙媒体の新聞というものについてはどんなふうに思ってらっしゃいます？
はい、紙毎日新聞に限らず新聞を購読してくださってる方っていうのは実際のところやはりちょっと減るという傾向にあるので、うん、今と同じような形で 100% 同じ形でこのあとずっと続くかっていうとちょっとそれは難しいのかなっていうふうには思っています、うん、しかしでもやはり本電子でね、はい、読めるってなっても、うん、やっぱり紙の本を買ってくださる方がっていらっしゃるの で、
そ、 うです、ね、
それを考えると 100% 紙がなくなることはまあないかなと、うん、最悪でも号外みたいな形で残るっていうようなのはあるのかなとは思うんですけれども、うん、やっぱり、うん、人口が少ないところだとかは、うん、もしかしたらすごく難しい、生き残る紙をお届けするっていうのはもしかしたら難しくなるかなとは思ってます、うん、心配してるっていうことかな、うんう
ん、はい、その実際はその新聞が手元に届くまでっていうのは、うん、その紙であるとか、それを印刷するであるとか、うん、今度は裁断とかそれを運ぶでまた私たちの家まで届けてくれるってずいぶん大勢の方の手を経てきているものでもありますし、
はい、
私たちはその新聞紙をその後読んだ後もいろいろに使って利用しているっていう意味ではね、
はい、
大事な資源だなとも思ってるんですけど、
はい、
でもそれでもこれからそういう新聞という媒体をもうずっとと背負って頑張っていきたいという若い世代、うん、
はい、
これからやりたいという方も多いと思いますので、うん、
はい、
それでは最後に、堂崎さんからそんな若い方たちに向かってメッセージとかあるいはアドバイスあったら教えていただけますか？
はい、はい、ではかっこよく言うと、うん、ジャーナリズムはなくならないと思います、
うん、
って思いますっていうかこれはなくならないはずです、うん、民衆的な国であればね、独裁的な国であればそういったことはできないので、うん、報道の自由がなくなるので民主的な国を存続させられることができれば、新聞に限らず、ジャーナリズムはなくならない、
うん、
だからまあ日々の仕事はすごく、これ本当にいるの？みたいな辛いことも実際のところはあるんですけれども、はい、そこは仕事だと割り切り、うん、ジャーナリズム自分 が思うジャーナリズムって何なんだろうっていうのをきっちり頭の中で考え続けられる人、実行に移せる人、うん、でやはり何て言うんだろう、社会正義だとかっていうのを最終的に私たちは考えてるわけなので、はい、より良い社会を作るっていうようなのは新聞記者ジャーナリズムに限らず皆さん思ってることだと思うので、うんうんうん、まあそういった人間の根本的なところを大切にしていっていただければいいのかなと思います、はい、
ついでに最後に書く力についてはどうでしょうか。
書く力はこれは何て言うんでしょう、ある意味練習というかでできるんですよね、うん、練習するためには良い文章を読む、うん、で書く、また読む、書く、うんうん、で特にラジオとかねテレビとかの方々よく言われますけれども、自分の書いた文章を声に出して読むっていうと、はい、うん、だんだんそれ力ついていきます、うん、で自分よがりにならないためにはやはり良い文章を読む。私は多分新聞の一面の下の方にある毎日新聞で言えば余録、
はい、
朝日新聞で言えば天正地鎮語、とか編集手帳とか、うん、読売さんだったら編集手帳だとか春秋だとか、そういったものを毎日読んでました、うん、あれで、高校の時はそれを400字にまとめろとかって言われてたのかな、国語の授業とかで、でそういうふうなこともやってました。多分それすごく新聞記者になってからの訓練よりは16、17、18ぐらいの時にそういったことをやってきたので、それ私の基礎体力になっていると思います。漫画を否定するわけではありませんし、私も漫画読みますが、漫画ばっかりじゃなくて、そういった新聞記事も読んでほしい、小説も読んでほしい、うん、論評みたいな、論文みたいなものも読んでほしい、いろんな文章、良い文章に触れる、でそれをなんか短くまとめて書くとかでもいいですし、あと日々日記をつけるとかっていうような、自分で書く、本当は手を動かして書く方がいいと思います、パソコンとかよりは。そういうふうなことをやると、将来の社会人になった時、うん、どういった職業に就こうが社会人になった時のあなたの体力になるんじゃないんですか、うん、っていうのは若い方にお伝えしたいです。
ああ、いいことを伺いました、まあ、それ思考力のもとにもなりますもんね。わかります。これからね、難しい時代を生きていく皆さんにとってきっと今の言葉は何かヒントになるんじゃないかなと思います。今日はいろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は毎日新聞社静岡支局長の堂崎純子さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。